人が一人でいるのはよくない。彼に会う、助けるものを作ろう。今日の聖書の言葉はこれで始まりました。結婚式の時によく聞く主の御言葉であります。とは言っても結婚のことだけをこの言葉が言い表しているわけではございません。そもそも人間というのは一人で生きることはできない。人間はこの人間社会の中で共に生きていかなければ生きられない。社会の中で協力し合い、助け合いながら生きていく。それが人間ということです。漢字で人間と書くと、人の間というふうに書きますから、人間とは人と共に生きるものだということが、その文字からしてわかります。人が人と共に生きることの一つの基本的な形として結婚という制度があります。イエスの時代のユダヤ社会にもあった。それが今日の聖書の中に書かれているわけですから、この結婚というのは歴史を通して世界で一般的な制度としてあるんだということがまあわかるわけであります。で、今日の福音書もこれにちなんだ箇所となっております。福音書の方に目を向けてまいります。ファリサイ派という立法に大変うるさい宗教家たちがイエスのところに近づいてきて尋ねた。こういうふうに書いてあります。何を尋ねたのかと言いますと、特に具体的な何か問題があってそれに困っているのでイエス様に相談に来たというわけでもないです。聖書はこう言います。イエスを試そうとしたのである。このところ世間で評判になっているイエスという人物、この男が立法にどれほど精通しているか、ちょっと試してみるかということで議論をしに来たのに過ぎないわけですね。議論のための議論をしに来ただけでありました。ファリサイ派が試そうとしているのはイエスの立法理解です。旧約聖書の中に書かれているたくさんの立法をこの男はどれほど理解しているか、どれほど知識を持っているか、そのことを知りたかっただけでありました。ファリサイ派とイエスはそもそもこの立法に対する距離感というのが異なっています。ファリサイ派にとって立法は神の戒めでありますので、立法こそ聖書そのもの、一字一句たりともおろそかにしてはならないのだと、こういう立場をファリサイ派は取ります。これに対してイエスは立法をそこまで徹底的に重んじてはおりません。むしろイエスは立法と少し距離を取ります。有名な三条の水訓、三条の説教の中に出てくるイエス様の言い回し、それが頭に思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。あなた方も聞いている通り、昔の人はこれこれこれこれしなさい、これこれこれこれしてはならないと命じられている。しかし私は言っておく。こういう言い方をイエスは繰り返ししておられます。こういうふうに前置きをしてですね、イエス様は立法ですとか昔の言い伝えというものをひっくり返すような言い方をするのであります。イエスにとって立法は絶対ではなかったのです。 ファリサイ派の質問に対してイエスが、モーセは何と命じているかと逆にファリサイ派に問いかけますと、ファリサイ派は早速豊富な知識から旧約聖書申命記の24章にある言葉を引用し、離縁することは律法にかなっている、こういうふうに答えたのです。するとですね、イエスはこう言いました。モーセがそう言ったのはあなた方が固くなだからだ。私が先ほど読んだ版の少し古い聖書では頑固と書いてありましたが、今は固くなという言葉になっているようです。こう言われてファリサイ派の人たちは多分間違いなくカチンときたでありましょう。ファリサイ派はそのカチカチな固くなな頭を叩かれ、なんだか音が聞こえてぐらいでな気がします。ファリサイ派の人たち、これイエスと会話をしているわけですから、イエスと同時代の人、紀元1世紀の人です。一方モーセというのはそれよりも千年も昔の人です。ファリサイ派が頭が固いからモーセはこういう律法を書いたんだなんていうふうに一世紀の人に向かってこう言うわけですよね。理屈にならないむちゃくちゃなことだというふうにも受け取れます。そりゃあファリサイ派はこんなふうに言われたら頭にくるでしょう。あんたたちの頭が固いんだ。私どもでもそうであります。カチンときます。イエス様はこういう言い方をすることで、モーセの律法を軽んずることはなくファリサイ派を非難しました。そしてまたこのように返答をすることで、律法というのがファリサイ派が考えるような絶対的なものではないんだという立場を鮮明にしたのです。聖書に書かれているイエスの言葉を私たちは神の言葉として受け取ります。私もですから神の言葉として皆さんにこうしてお話をしております。この立場が変わることはありません。これは信仰者にとって絶対であります。ただし注意したいことがあります。それはともすると私たちがやりがちなんですけれど、聖書にはこう書いてある、イエス様がこう言っている、こういう言い方をして聖書にあるイエスの言葉をどんな時にも絶対的に当てはめて引用しようとすること、これはですね注意しなければなりません。つまりファリサイ派にとっての律法のように聖書の言葉を取り扱うこと、イエス様の言葉をファリサイ派にとっての律法のように扱う、これは私たち注意しなければいけないのであります。今日のようなイエスの言葉などは特にそうです。ここにあるやり取りというのは結婚とか離婚といった、これは人間社会における人と人との関わり方に関する言葉です。別の言い方をするのは、これは人と人との関わりといういわば倫理の問題、事柄であります。それについてのイエス様の発言がここにあるのです。神と人との関わりのことではありません。倫理観、これは時代が変わると変わりますし、文明の進展によっても変わりますし、地域によっても違います。文化の受け止め方によっても倫理観というのは変化します。結婚という制度は普遍的であるにせよ、結婚という人間関係がどうあるべきかは、これは必ずしも普遍的ではありません。 ですからここでのイエス様の言葉をですね、そのまま現代の日本の社会に当てはめて結婚観を考えるというようなことをしてしまうと、過ちを犯す元にもなりかねません。そこを注意したいのです。むしろイエス様の今日の発言で私たちが聞くべきは、創世記からの引用の言葉です。こちらは明らかに神との、私たちと神との関わりを語っております。天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。そして次にイエス自身の言葉が続きます。神が結び合わせようとしたものを、くださったものを人は離してはならない。神と人との関わりの原則、これをイエス様はこのようにご自分の言葉で語ったのであります。神と人との関わりを立法的に見るわけではないんです。命をお与えくださったお方と与えられた私というものの関わりで見るのであります。私たちを創造された神、作られた私たち、この神と人との関係を外すことはできないのです。もう一つ、神と人との関わりについて今日の福音書にはイエス様の言葉がありました。先ほど子どもたちにも向けても神学生がお話ししてくださっていますが、話題の人イエスという人物にぜひとも一目会いたい、できることなら触ってもらいたい、癒してほしい、そう願う人々がイエスの評判を聞きつけてどっと押し寄せてきたのです。そこに子供たちもいました。すると子供たちが当然のごとくはしゃいだんでしょうね。弟子たちは子供たちに腹を立てます。ここは君たち子供が来るところじゃない、とかなんとか言って叱りつけたのです。ここにはイエス様に病気を治してもらいたい、なんとか助けてほしい、そんな気持ちでみんな真剣にイエス様と向き合おうとしているわけですから、そこに遊びながら騒いでいる子供たちを見て弟子たちはついカッとなって叱り飛ばした。その時イエスは、聖書に書いてあります、これを見て憤った。そしてこう言いました、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。親が、大人が我が子を大切に育てる、教える、教育する、そして可愛がる、そうした大人の子供のとの接し方というのは、これはイエスの時代にも間違いなくあったはずです。それがないと子供たちは育ちませんから。親が子供の成長を育む愛情、これはいつの時代もありました。しかしながら子供への接し方、しつけの仕方、これが今の日本と同じだったかというと、おそらくそうではないでしょう。先ほど私は弟子たちが叱りつける言葉を聖書にはない言い方で表現しました。ここは君たち子供が来るようなところじゃない、こんな言い方で言いました。聖書にある言葉ではございませんけど、自分自身の少年時代のことを思い起こすと、私はこの言葉に聞き覚えがあるんです。大人からよく言われました、あっち行ってなさい、そう叱られた記憶が私にはあります。自分が大人になって子育てをした時代、 子供たちに対してこういう言葉遣いは多分しなかったと思います。どうなのでしょう、したかもしれませんが、しなかったと思います。今日子供たちをお育てになる親御さんたちはどうでしょうか。どんな接し方を、対応の仕方をしていらっしゃるのでしょうか。イエスの時代というのは人数を数えるときに成人男性しか数えなかったそうです。子供と女性は数に入らなかった、そういう社会通念があった、まかり通っていた時代です。大人たちが今真剣に熱心に病を癒してもらおうと、お話を聞きたいと思ってやってきてイエスと向き合っているわけですから、弟子たちがですね、子供に向かってあっち行ってなさい、こう叱りつけるのは、多分そこに集まった群衆の人たちにとってみればありがたかったでしょう。そうした中でイエスは言いました。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである、と全く別の見方をしたのであります。神の国はこのような者たちのものだ、こう聞いて弟子たちは何と思ったでしょうか。どんな面持ちでこの言葉を聞いたでしょうか。静かにさせること、先生イエス様が集中できるように配慮をして、イエス様の仕事の邪魔をさせてはならない、そう思って子供たちはあっち行ってなさい、こう注意したわけですが、イエスの意に反したのです。いいからいいから、子供たちもこっちに寄せて来させてください、そういうだけならまだしも、イエス様はさらにこう言ったのです。神の国はこのような者たちのものだ。イエスに付き従い、神の国について弟子たちはいろいろと教わってきました。お話もたくさん聞いたし、神の国を目指す働きもいっぱいしてきました。だから自分たちこそ神の国に最も近い、そう思ったとしても不思議ではありません。ところがイエス様の考えは違ったのです。子供たちのようなものこそ神の国に入る、こう言ったのであります。そして次の言葉はそれに追い打ちをかけています。はっきり言っておく、例によってこのイエス様の決まり文句、はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決して神の国に入ることはできない。そう言ってイエスはそれを今度は態度で表します。子供たち一人一人を抱き上げて手を置いて祝福されたのであります。ファリサイ派のように律法に精通して深く理解することではありません。彼らと議論して打ち負かすことでもございません。聖書を正しく解釈することでもない。子供のようでありなさい。今日私たちは神様と私たち人との関わり方をもう一つ、このイエス様の言葉で発見することができました。お祈りいたします。主なる神様、あなたとの向き合い方の私たちが忘れてしまいがちな本当に大切なメッセージを今日受け取ることができました。どうぞ私たちを幼子のようにあなたを受け入れるものとして作り上げていってください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。